今日はピリピリとへの手紙第2章1節から11節です。このところはキリストによる一致が語られています。1節を見ますと、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならという言葉が出てきています。実はこれはその次の2節のところに、同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいというこのパウロの願いを叶えていくことのできるものが一節にあるということです。私たちは確かに同じ思いとなって愛の心を持ち、また心を合わせもう一つになることができたら幸いであると思います。じゃあそれは私たちの力によって努力して私たちは一つとなることができるんだろうか。残念ながらそれは不可能であるということです。それぞれ一人一人が自分の思いというのを持っていると思います。そして自分の考えやその思いを成し遂げたい、そのようなことが私たちの心の中にあるのではないでしょうか。三節のところにはこの利己的な思い、虚栄という言葉が出てきています。私たちはどうしても自分の欲するところをやりたいというような、利己的な思いが必ずあると思います。そしてまた虚栄、自分が立派なものであるということを人に見せたい、自分は間違っていない、自分はいい人間なんだというふうに人に見せてしまうというところがあるんではないかと思います。しかしパウロはこの一つになるために4節に自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいというふうに言っているわけです。私たちは自己本位な人間です。なかなか他の人を顧みるっていうことが難しい。もう何でもやっぱりもう自分がファーストで、そして余裕があるならば他の人も顧みるっていうことはできるけれども、なかなか難しさがある。しかし一節にこのキリストにあってというこの言葉が大きな鍵となります。このキリストが私を励ましてくださる、そして愛の慰めを心の中に与えてくださる、御霊の交わりとあるんですけれども、それを実現してくださるのが実はこの御霊、ご聖霊であるということです。イエス様は弟子たちに、私は去っていくが、もう一人の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊であると言われたわけです。イエス様が去っていかれることは弟子たちにとっては大きな不安、恐れでありましたし、イエス様がいつも共にいて自分たちを助けてくださる。ガリラヤ湖の大嵐の中にあってもイエス様は近づいてくださり、そしてその嵐を凪に変えてくださった。そして病の人を癒し、死んでる人をも生き返らせる。イエス様がおられたらもう自分たちは大丈夫だという思いが弟子たちにあったわけですけれども、しかしイエス様はもう一人の助け主、ご聖霊を使わせてくださることによって、実は私たちの心は強くなることができるわけです。五節のところに、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいとパウロは言いました。イエス様にあるその思いをあなた方も抱きなさい。じゃあイエス様の思いとは何か。それは6節7節8節に3つのことが出てきているわけです。一つはこの捨てるということです。イエス様は神であられた、しかしご自分が神である ということを捨ててくださった。私たちも自分のまあこの自我というのがあると思います。ですから私たちもこのイエス様に倣ってまず自分自身の自我を捨てるということであるわけです。そして7節のところにはしもべの姿を取りとあるわけです。このしもべというのは奴隷のことです。その当時もう奴隷はもう家畜と一緒、もう人権なんてなかったわけです。そのようになってそして自らを低くする。さらには8節の終わりには十字架の死にまで従われました。イエス様はどうであったのか、十字架で死なれたということであるわけです。ですからこの十字架の死を自分のものとする。パウロは私はキリストと共に十字架につけられたというふうに表現したわけです。ですから彼の心はイエス様と共に自分は十字架に死んだ。そしてそのことが実はこの自分の利己的な思い、虚栄というのを捨てるということになっていくわけです。そして相手を顧みる。それはなぜならばキリストが自分のうちに生きておられる。キリストにある愛の慰め、また愛情と憐れみ、それが自分のうちにご聖霊によって満たされていくということであるわけです。そして私たちはこれらのことを信仰によって体験することができる。自分が苦しみに遭うとき、また困難の中にあるときにこそ、じゃあ自分は誰に頼るべきなのか、そしてどのように生きるのか。実はこのイエス様のうちにある思い、6節7節8節のことが自分のうちに現れていくときに、私たちはこのイエス・キリストの十字架の死、そしてそのよみがえり、それを自分の信仰によって受け止め、そしてまた自分自身も必ずこのキリストの栄光に預かることができる、その確信、喜びが私たちのうちに満たされていくことができるということになるわけです。これは自分の力とか努力や思いで与えられるのではなくて、まさに神様がもう恵みとして、またプレゼントとして、この聖霊を通して私たちの心の中に与えてくださる。その結果が9節、10節、11節に表されています。神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。イエス・キリストは高く引き上げられる。あの十字架の上で惨めに死なれた方が、なんとよみがえって高く上げられ、そして十節のところには、天にあるもの、地にあるもの、すべてが膝をかがめて、そして11節には、イエス・キリストは主ですと告白して、神に栄光を期する。その情景が私たちのうちにも表されることができるということであるわけです。このことはおそらく私たちが天国に行ったときに、9節、10節、11節にある出来事を目の当たりにするだろうと思います。しかし、それよりも先に神様は私たちの心の中に、このイエス・キリストの偉大さ、栄光、そしてまたそのところにおけるもう神様の素晴らしさということを私たちは自分の心の中に見させていただくことができ、また私たちは神を崇めていくことができる。なぜあのローマ時代の多くのクリスチャンの人たちが殉教していったのか、自ら死を選んでいったのか、おそらく彼らの心の中にはその栄光が表されていたであろうと思います。ですからコロシアムの中で 確かに大変な状況の中にあっても、クリスチャンは誰一人ひるむこともせず、そしてまた心から褒めたたえて自分の命を捧げていった。そして素晴らしいその栄光をローマ市民たちは見て、さらに多くの人たちがもうイエス・キリストを信じたい、その思いが与えられていったということであるわけです。願わくは私たちも本当にこの利己的な思いや虚栄、そういうものを捨て去って、自分自身があのイエス様と同じように自らをみなしくし、しもべの姿をとって十字架の死にまで従っていく、私たちはこのイエス様に対するその信仰、従順、愛、それを全うさせていただいて、やがてはよみがえりの時にイエス・キリストは主です、本当に私たちもそのことを感謝を持って褒めたたえ、神の栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。